和島秀樹のウィークエンドストック。皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
皆さんこんにちは、インベストラストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。金内彩子です。ラジオでお聞きの皆様には久々のウィークエンドストックですね。前回はもう1年前でした。普段は毎週金曜日の夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてやっていますが、今回は年末年始特番として無料放送しております。初めてこの番組をお聞きになるという方もいらっしゃるかもしれませんので、それぞれ簡単に自己紹介いたしましょうか。
ラジオ日経の和島と申します。改めましてよろしくお願いいたします。
福永さん、はい、インベストラストの福永と申します。はい、一応テクニカルアナリストでございまして、テクニカル分析を専門にですね、皆様にこの番組で、いろんなマーケットの見方などをお伝えしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
インベストラストってのは投資の教育の会社、はい、いらっしゃるんですよね。
はい、ありがとうございます。はい、いろいろコメントだとか、あとチャートのソフトなんかも提供したりしておりますね。
特許持ってます。
そうです。
ありがとうございます。
コーナーとしては福永博之のテクニカルマスターへの道というコーナーを主に担当していただいております。はい、そして、和島記者には和島秀樹の銘柄一本勝負というコーナーをやっていただいております。はい、そして私はフリーアナウンサーの金内彩子です。ツイッターはカノピーです。あんまり真面目に更新していませんが、ブログもやっております。よろしくお願いします。
証券アナリストの資格も持っておられます。
そうです。和島さんの銘柄も当たります。
さて、それでは今日この日はですね、2013年12月27日金曜日に収録しております。27日の終値、日経平均株価は 16,178 円94銭、4円50銭高、トピックス 1290.07 プラス 10.73 ポイントでした。日経平均株価、先週末に比べると308円52銭高、トピックス 28.43 ポイントの上昇。トピックスも年初来高値更新しましたね。
そうですね、まあ、ちょっと大納会を待たずというような形で今27日現在なんですけど、非常に素晴らしいのは日経平均の上昇というよりも、ここでこの番組では何度もお伝えしてましたけどね、225ばっかり上がってるっていうようなイメージだったのが、トピックス東証株価指数が引け値の新値を取り、さらには取引時間中の高値も取り、
はい、
いい感じになってきました ね。
5月の23日あとどうなるかと思いましたけども、はい、今和島さんお話ありましたように、もう年内にね1日営業日を残してしっかりと達成してきたというところはすごいですね、これね。
よくあのすごい値幅のところを取ってきましたよね。
はい、まあ、今日金曜日、27日の金曜日だけでもトピックスはこれ一時11ポイント近くまで上昇したんですかね。トピックスは10ポイント2桁の上昇っていうのも非常に久々なことだと思うんですけどもね。
そうですね、値上がり1500とかね。
でしかもやはり何て言いますか、新年受け渡しになった途端にトヨタ自動車とかね、今ね、はい、時価総額の大きいものがきっちり買われるようになってきたっていうのは非常にいい流れではないかというふうに思いますね。
はい、その辺のところもまた後ほど詳しく伺います。この番組毎回 PDF ファイルの補足資料がついているんですよ。ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストック番組のホームページにアクセスして、今日放送分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみください。さて本日の放送内容です。この後は経済ニュース丸ごと1週間で、この1週間のマーケットトピックをおさらいします。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負。ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2銘柄をピックアップして解説します。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマは特集上昇トレンドを探るその48回目です。日経平均株価とトピックスの月足ローソク足、日経平均株価の日足ボリンジャーバンド、ドル円月足一目均衡表、ニューヨークダウの日足エンベロープで解説していただきます。最後はウィークエンドアラカルト、今日は銘柄リクエスト編で日本マイクロニクス6871、保土ヶ谷価格4112取り上げます。それでは本日も張り切ってまいりましょう。それでは 先週末以降のマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。加納地の独断と偏見で選んでおります。まずは週末です。アメリカの市地区の GDP の確定値が出ました。予想を大きく上回りました。中身個人消費や耐久財などが情報修正されています。23日の月曜日は祝日で国内マーケットお休み。24日の火曜日、日経平均 15,889 円で18円高。 IMF がアメリカの経済成長率予想を引き上げへ。アメリカ11月の個人消費が予想通りでしたが5ヶ月ぶりの高水準でした。ヒューマンメタボロームテクノロジーズが新規上場。これで今年の13年の新規上場は終わりです。25日の水曜日、日経平均 16,009円、120円高。フランスの第3四半期の GDP がマイナス 0.1%、 速報値とは変わりませんがマイナス成長です。アメリカ11月の耐久財受注は予想を大きく上回りました。非国防資本財受注も1年ぶりの大幅な伸びです。ちょっと変わったところで、オーストラリアのクリスマス商戦が好調でした。この日年内最終売買日。そして26日の木曜日、日経平均 16,174 円で164円高。実質新年度入りとなりまして、 NISA 少額投資非課税制度が一部の証券会社などではスタートしました。安倍総理靖国参拝、これについてはアメリカが失望などと表明しています。27日の金曜日、日経平均 16,178 円で4円高。アメリカ新規失業保険申請件数が市場予想よりも改善していました。ダウは6日続伸で連日で最高値更新となりました。国内の指標がたくさん出ています。11月の全国の消費者物価指数 CPI は前年比で 1.2% の伸び、5年ぶりの大きな伸びです。11月の鉱工業生産指数の速報値、全体では予想を下回りましたが、12月の予測値は好調な数字を予測しているというのが出てきていました。私が気になったニュースは、11月の完全失業率で 4% と予想よりも悪化なのですが、就業者数が増加していますし、失業者数が減少しています。で、労働力が増えている主な原因は女性労働力の増加だったということが資料から見て取れました。ちょっと面白い数字だなと思いました。
この、年末1週間のところではアメリカの指標もそうなんですけど、株価が何といっても強かったっていうね、
はい、
呆れるぐらいの強さっていうぐらいのね、
本当に
本当に強い展開で、まあ、そのアメリカの、ね、景況感がなんかだいぶいいぞっていうね、そんなようなところだったんではないかと思いますよね。
もしもクリスマスラリーがなかったら、それって最近ではリーマンショックの前だけだというのが私の心配事の一つだったんですが、解消されちゃいました、
ね、おっしゃってましたけどね、ずずっときましたよね、
はい
はい、
すっかりクリスマスプレゼントです。福永マスター、ニュース気になるところはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、一つはアップルがチャイナモバイルと iPhone の販売で提携するという、はい、これiPhone の中に日本の電子部品が結構ね、うん、入ってますからね、販売するチャンネルが増えれば、やっぱり日本の、会社もそういった電子部品作ってるとか潤うのかなっていう一つですよね。それが、はい、あともう一つはちょっとこれはあまり良くない話かもしれませんけど、やっぱり首相の靖国参拝ですね、
マーケットはあんまり特段反応しなかったんですか。
その日はってことですよね。でこれからがどうかっていうのが、まあ、ちょっとこれから織り込んでいくようなところなのかもしれないですけど ね、
ちょっと波紋が広がらなければいいですけどね。
ちょうど一瞬なんですよ ね、
はい、
そうなんですよね、はい。こんな1週間でございました。で今日は特別に2013年末の収録ということですので、経済ニュース丸ごと1年も作ってみました。1月からずっと見てまいりますと、やっぱり大きかったのは4月の異次元緩和、5月のバーナンキさんといったところなんでしょうかね。気になったところ、
個人的に言うと1月でしたかね、信用取引制度 の改、あの改正というか、何度もやれるようになったっていうのが、
大回転。
前半の相場をね、個人投資家の方が牽引した一つの要因になってたのかなっていうのと、まあ、それと合わせて、東大省のこの、ね、あの、統合、現物市場もね、統合されてということなので、
はい。
あの、なんか JPX 日経400とかやってますけど、本来はここでまた新しいインデックスをね、きっちり作るべきじゃないかなっていうふうに、個人的には思ったりなんか、しましたですけどね。
1年前にそうだったかもしれませんね。そして、ね、年間のチャートもつけてありまして、ここでこんなことがあったよというのを入れてもらいました。これを見るとやっぱりなかなかいろいろあったなと思いますが、福永マスターはどのあたりでしょうか。
はい、そうですね、あの、まあまずはやっぱり東京オリンピック決まったりだとか、はい、まあ、そのあたりでこう9月以降ちょっと明るさがね、
うんうん、
あの出てきたっていうのは一つありましたけども、まあ、ここを見てるとですね、あのヨーロッパのニュースが実はほとんどなくなっちゃってるんですよね。
本当だ。
去年ぐらいまではヨーロッパね、あのギリシャにしろ何にしろ、どうだこうだっていろいろこう不安視されてましたけども、
うん、
今回あの大きなニュースっていうのが実はあんまりなくて、
3月にキプロスをちょっと入れてみたんですけれども、はい、なかったですよね、あんまり。
そうですね。ですから、まあ、昨年までは悪いニュースが、もう、あの、ヨーロッパも蔓延してたんですけども、まあ、今年に入って1月からね、加藤さんがこうやってまとめてくださったのを見てもですね、まあ、いいニュースも悪いニュースも特段あんまりなくて、
うん、
まあ、ヨーロッパ結構なんか落ち着いてきてるというところがね。
ギリシャ株価も高いですからね、はい、今ね。
そうですよね、
はい、
ユーロも強いですし、
ユーロ強いですね、
はい、そういうのはちょっとあの全体通して見たときにちょっと思いましたね。
この、まあ、ニュースを見てみるとあんまりよくわかんないんですけど、やっぱりこれじゃなくて株価だったんだろうかなっていう感じもしないでもないですね
でもこれだったからこの株価っていうのもありますよね。
ああ、そうか、
はい、
そうですね。1年をざっくり見てみるとこんな感じだったというのをちょっとこれで見ていただけるといいなと思います。資料でぜひご覧ください。以上、経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
さて、銘柄一本勝負、まずは全体相場のお話からです。
そうですね、再放送では新年でも、お伝えしているというようなことであろうかと思いますので、はい、まずは、もう皆さんあちらこちらでもらご覧になっているかもしれませんけど、まあ、2014年注目される、ね、株式のテーマっていうのは何かっていうのが、うん、あちゃこちゃからちょっと拾ってみると、先ほど の, ニュース丸ごと1年のところにもありましたけど、2020年の夏季五輪、これやっぱりちょっとインパクトとすると大きいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
で、まあ、これ、オリンピックの招致成功ということもさることながら、これによって、まあ、道路の修復だとか、橋梁の
橋ね、
橋ね、ボロボロになっちゃったら何とかしなきゃいかんとかっていうような話だったりっていうようなことが、まあ、要は国土強靭化というようなこともあって、うん、これにそういうような動きっていうのがもうおそらく、まあ、発注済みのところでいうと、実際すでに例えば東京限定でいうと外環道の工事なんか動き出すとか、さまざま、あとはまた追加 の, そ の, 発注っていうのもおそらく出てくるんで、おそらく1年通じてこのあたりっていうのが、まあ、話題になるかなっていうのと、
はい、
あとは、五輪に絡んで言うと、訪日の外国人の方をいかに、まあ、円安もあってね、入れてくるかと、今、需要不足が8兆円ぐらいと言われてますけど、そのうちの5兆円ぐらいうまくすると、日本に来てもらえば、来てもらって、お金使ってもらえば、成長に資するというか、
埋まるんです
ね。埋まってくるというようなことですし、で、そのに付随すると、今度、これはもう2014年に正式に決定してくるであろう、カジノですね、というところの流れっていうのが、出てくるかなと。いうことですよね。で、まあ、あとこのほか、その、売買アベノミクス、ね、私のアベノミクスは買いだって自分で言ってたところで言うと、
そうでしたね。
インフラの輸出ですとかね、
うん、
やっぱりその、あとは設備投資減税の話だとかっていうのは、まあ、要は成長戦略。まあ、これもね、特区、 っていうのはどこまで来るかっていうのはちょっと正直言って、ね、なんか3本目の矢がいつまでやってもなんか出てこない感じはしないじゃないですけども、
なんかまた6月にどうとかって言ってますけどね。
そうなんですよね、6月ってもう 1年遅れじゃないかって話ですけどね。
もう去年もやったような気がする、
ね、去年やったんですけど2020年にはとかって、それ全然何にもなってないっていう話ですけど、まあそういうのはおそらく期待感みたいなものが、地合いが良ければ出てくるかなっていうようなことだったり、
はい、
あとはあのビジネス的に言うと、2015年に燃料電池が普及するってメーカーの人もあの政府サイドも言ってるんで、
へえ、
この仕事が多分動いてくるんでしょうね。
2015年には燃料電池普及
もうあの普及あの量産車をおそらく出してくるっていうのは、この間のモーターショーでも2013年に行われたモーターショーでもやってたんで、
ほうほう、
もうこれはスケジューリング的に言うと水素ステーションだとか、あ、そういうようなことっていうのはおそらくは出てくるんだろうなということですし、あとはアベノミクス、もう一つ戻ると女性の活性化ですよね、需要不足のところで、またこれもあのこういったことも折に触れて話題になってくるかなというような話だった。あとは IPO がおそらく LINE とか、はい、あのリクルートとか出てくるんで、あとはジャパンディスプレイとかね、あのやっぱりその絡む2013年も非常にこの IPO 絡みが活況だった。バイオでもおそらく、iPS 絡みのところが 1,2 社出てくるというふうにも言われてますので、このあたりも引き続き、まあ、注目かなというふうに思います。まあ、あとはどうなんでしょうかね、最近でいうと航空機が少し良かったり、あとはスマホも比較的に、先ほどの福永さんのお話じゃないですけど、あるかなっていうようなところだったりっていうところで、まあ様々ね言われてる部分っていうのはそれなりに来るかなと。福永さんどうですかね、テーマ的に。
はい、
あのちょっと少しいろんな、まあ、年初だから明るめにあれですよね、いろんなのが出てきやすい
そうですよ、ね、
ところがありますよね、
ましてや、まあ、13年の末にね、
はい、
先ほども冒頭に話ありましたが、高値を取ってきたっていうねトピックスの流れとかもありますので、まあ、そういう意味でやっぱり好材料に反応しやすい、やっぱりこう出だしになりそうですよね。で、まあやっぱりポイントとしては、先ほど和島さんおっしゃったように、やっぱり期待をこうずっとつなぐようなのがですね、ちょっと次々にちょっと出てほしいなっていうのがあるんですけど、まあ話としてはやっぱり一番なんか興味を引きそうなのが、法人税の実効税率の話が、
うん、
来年の4月までにもう一回なんか検討するとかしないとかって話ありましたですよね。ですので、そういうところがなんか、実際にこう動いてくると、和島さんの先ほどの話にあった内容とですね、相まって、よりマーケットはこう積極的にこう動いてくるんじゃないかなっていう、そういう感じがしますね。
一方で第三の矢が多分待っても出てこない可能性もあってすと、もう一度第一の矢かっていうのが、要は金融緩和ですよね、追加のね、
期待してますよね。
やっぱりこれじゃあ一本足になるのは非常にリスキーなんですけど、要はどっちかというとバブル的な要素になってしまうからっていう部分で、要は日経平均の一株利益が上がらないのにお金が余って株価が上がりばかり上がるっていうのはあまりかましい話じゃないんですけど、ただしやはりこのもしかすると、消費税の引き上げとも相まって第一の矢に期待がかかって、そうするともしかすると不動産だとか含みだとか、
またそっち行っちゃう、
またそこのところっていうのはどうしてもね、馬年なんで時計馬とかね、そんなような
含み
とかね、含み絡みのところとかっていうのがあるっていうのと、もう一点、国内がちょっと余震場かんばしくないとしても、アメリカが異常に今調子いいじゃないですか。
そうなんですよね、
うっかりすると14年 3% 成長ぐらいで走り抜ける可能性もあるんで、そうすると結果的に言うとアメリカの景況感改善して、テーパリング、量的緩和の縮小が進んで、日本は緩和的な色彩なので円安になって、でしかもアメリカ活況だったら輸出がうまく伸びていくっていうような、そんな流れっていうのも片やで見ておく必要があるのかなっていうね。
私丸ごと1年間作ってて、はたと思い出したんですけど、今年の年初に増税になってるんですよね、アメリカって。それでも強かったんだなと思ってしまいました。
そうですね、それがね、今までの QE1、2、3 と、うんうん、で日本はこれから QE2 にもしかすると入り込むかもしれないっていうところで、まあ同じようにね、うまくいくかどうか分かんないですけどね、
うん、
刺激になっていけるのかどうか。まあ本当アメリカはだけど、この足元のところでいうと非常にうまくね、本当に言ってる感ありますから、やっぱりそのあたりがね、うん、今後どうなってくるかというのは非常にこう注目される流れじゃないかというふうに思いますよね。
和島さんが2014年に注目するテーマはこのあたりですか。
そうですね、で結果的にやっぱり一番おそらく 現実的に注目されるのは金融緩和とアメリカの経済がね、やっぱりどうなるかっていうような感じですし、意外に、あと意外に、新興国がダメだとか言ってるじゃないですか。うん、これアメリカ良くなると、
ああ、そうですよね。
で、中国で作って物を売るとかっていう、そのアジアで作って売るっていうのが、意外になんか世間様が懸念してるよりは、そっちがもしかすると、良くなったり、あとは先ほど福永さんおっしゃってましたけど、欧州なんかが、なんかね、やたらユーロ強いぞっていうね、なんかまあいろいろあるんでしょうけどね。だけど、いや、だからなんて言いますか、事前に気にしてるほどのよりは少し改善していくようになれば、先進国ばっかりじゃなくて、それはやっぱりこう、なんか新興国に行くような感じがしないじゃないっていうような。
なんかあまりにも先進国強くて、新興国弱めみたいなのが言われてますけど、うん、ちょっとそれも回りますよね。
回ってくるんじゃないかなっていうふうに、思うんですよね。だから大体なんて言いますかね、13年の年初に言ってたことってあんまり当たらないんですけど。
まあ大体いつもそうですね。
逆目いくとすると、やっぱそのアジア絡みのところっていうのが今までちょっとしばらく来てなかったんで、そういった点では、まあ、このあたりにもう一度、まあ、注目っていうのがね集まってもいいのかなということですし、逆に、
はい、
14年から正式に始まったNISAにはあまり私は期待はしてないんですけどね。
NISAでなんか個人投資家の資金がとても入ってくるのではないかという期待が一部にあるらしく、で某野村さんのコールセンターがつながらないとかいうことも非常に懸念されているようですけれども、
ね、でもね、その新しいお金がどれだけ入ってくるかっていうのがどうなのかなっていう、
既存の方が多いでしょう
ね。既存の方が多いっていうね、やはり感じになってしまって、まあ長い目で見てね、2年目3年目やってって、少しね、制度の変更なんかも視野に入ってくるんであればねということなんでしょうけど、
入ってくるべく、努力はしていくんでしょうけど、
私たちも言い続けなきゃいけないんでしょうけどね、はい、このあたりっていうのは一つも注目されるところではないかというふうに思いますよね。
マスターはこれというテーマはなんか、
そうですね、インフレがもし、まあ、今回も先ほど、ね、冒頭にありましたように、消費者物価指数が 1.2% に上昇で、ね、数年ぶりという伸びなのでですね、これでもし来年、まあ、円安に触れると、これはどうしたって、まあ、給料上がるかどうか分かりませんけど、食べ物だとかのね、値段が上がる可能性ありますよね。
ありますよね。
そうするとですね、食べないわけにいかないのでですね、やっぱり一部ね、食品だとかが値上げをしてくる可能性もあるなという。そうなると、まあ、悪いインフレはちょっと困るんですけど、まあ、値上げをしてそれが転嫁されてもなんとかこなせるというかね、消費が落ちないというのであれば、まあ、消費税が上がるのでちょっとね心配ではあるんですけども、そうすると意外とやっぱり値上げをね交換する、株式市場って変なマーケットですから、まあ、その辺がひょっとしたら食品などかが相場もあんまないので買われたりするのかななんてちょっとちらっと思ったりしますけど ね、
う
ん、
なるほどね。
今のところで続きで言うと、リスク要因はそこですよね。それで消費が下方屈折になったら、はい、多分もう目も当てられないような状況になってくるっていうね、ことは。
そうなんですよね、裏腹ですよねこれ ね、
96年7年の時はみんながなんとなく大丈夫じゃねえかって言って全然ダメだったって話になってるっていうのはやっぱり橋本さんの時にありましたからね。
円安と消費税とダブルで来る可能性が出てくるわけ
ですね、はい、あの時は円高で、だから現金がキングで円高で輸出産業が苦しんでって話なんですけど、だから同じパターンで来ないですからね、大体
ですね。
消費の下方屈折は同じなんだけど環境が全部同じでは来ないので、やっぱりその今プラスで見てるところがもしかするとちょっとマイナスバイアスとしてかかってきた時に、これがねちょっとややこしい話になってくるだから不況下の、はい、物価高っていうスタグフレーションっていうね、
それ困りますね、
なりかねないかなっていうのはリスク要因としてはやっぱそこのところに、まあ、4月以降の個人消費の動向だとか、
お給料も上がればいいんですよね
とか、そうなんですけど、個人から召し上げて大企業にぶんまく政策ですから、だからそれがねやっぱりなかなか難しい、どうなってくるかっていうのは4月以降ちょっと見極めなければいけないっていうのが、やっぱそこのあたりは非常にこうチェックしなければいけない大きな要因の一つではないかというふうに思いますよね。
2014年のテーマとリスクでした。 では、そんな中で。
そうですね。で、もう、会員の方は重々ご承知なんですけど、ちなみに、まあ、銘柄二つばかり上がるんですけど、まあ、当たったら褒めてねっていう、まあ、外れたらごめんねぐらいな感じで、軽く、
お聞きいただければ
なというふうに、ちなみに私どもの放送では、言いっぱなしではなくて、恐ろしいことに半年に一遍にパフォーマンス検証というのも
ございます、
はい、やっておりますのでね、
これがまたびっくりするぐらいパフォーマンスがいいんですよ
ね, ね、今年も、はい、あと2014年も良くなるといいなというふうに思いつつ、
はい、
まず、一つ目の銘柄は東レです。
東レ3402は720円5円高で12月27日終わっていました。1000株単位です。
はい、まあ、もう皆さんご案内の通り、東レといえばもう合成繊維の最大手、ということだったり、あとは炭素繊維ですね、うん、近頃株価の話題になっているのはこの炭素繊維の世界トップメーカーだと、まあ、この他にもこの会社はすごいいろんなことやってて、液晶フィルムなどの電子部品材料だとか DNA チップとかですね、あと水処理用の逆浸透膜なんかもこう株価の材料になったりするということなんですけど、先ほど出てるようにもうすでに指数が5月高値を抜いているという中にあって、株価の位置関係としてはまだ5月の高値を抜けてないと。で、一方で業績は非常に堅調でして、第二四半期14年3月期の9月までの半年間の決算、売上高では前年同期に比べ 13% 増の8537億円、営業利益も 21% 増の443億円と、まあ、繊維でいうとこれユニクロのファーストリテイリング向けの機能性、素材をやってることでも有名ですけど、まあ、ここが伸びていたり、ね、あとは自動車が伸びていて、この自動車用のエアバッグ素材、これも繊維ですからね、まあ、伸びていると。で、あと炭素繊維については航空機向け、あとはこの半年間だけで見れば、圧縮天然ガスのタンクなんかにも伸びてるということでして、通期14年3月期通期の売上高も 16% の増収、 44% の営業増益予想ということです。で、その炭素繊維でいうと、2016年度をめどに、現在より、生産能力を5割以上増やすと、これは報道ベースなんですけどね、伝わっています。で、日米の拠点中心に1200億円の投資を実施するということでして、炭素繊維鉄に比べて強度が10倍で大幅な軽量化ができるということなので、強度を強めて軽量化ができるということで、
すごいですよ ね
航空機はね、もう今不可欠ですし、今後はもう言われてますけど自動車、これは鉄ですけどね、まあ、鉄が全部入れ替わると思いませんけども、徐々にこの炭素繊維を使うっていうのは増えてくるということですね。大手の調査機関では2012年に、これは2012年に比べ8年間で 2.5 倍ぐらいに、この炭素繊維の世界市場が増えるんじゃないかと、2兆5000億円規模になるんじゃないかということです。ちなみに会社側では中期の経営計画で2020年度に営業利益3000億円を目指しているということなんですね、
まあ、
これ
競争力
を強化したりっていうような、ことでやっていくということですけど、これ決算発表の時に株価買われていて非常にググンと上がったんですけど、以降もう揉み合ってるんですね。
本当だ。だ
から日柄調整ちょっと一巡しつつあったり、5月22日の高値が786円、ちょっとまだこれ抜けてないんで、ちょっといかがでしょうかというところですね。
東レでした。
おまけはウェザーニューズです。
おまけウェザーニューズ4825は2393円30円高で終わっていました。100株単位です。
はい、会員さん向けに出している資料では、足元では、ね、非常にこう株価買われてるんですけども、
本当だ、
これ長い目で見るとものすごい下がってるんですね。
あ、そうなんです
か。もう減額修正とか途中しててということなんですけど、まあ、ウェザーニューズ民間 の気象情報では世界最大手、
世界
最後って、これあんまり民間の気象予想をやってるとこないんですよね。なので非常に強いんですけども、航海、船の航海ですね、の気象だったり鉄道航空などの交通気象に強いと、個人向けにはゲリラ雷雨なんかで非常に話題になって、会員が今ここまで来てるぜみたいな話をやり取りするみたいな、ネットワークに独自性があると ということで、これは5月基本決算の第2四半期、11月までの6ヶ月累計で、営業利益が前年同期に比べ 22% 増の14億3900万円になりました。まあ、これで株価で直ってきてるんですけど、
はい、
で、その船の航海の気象だと、太平洋などの、まあ、すごい長く走る船ですね、
はい、
の運航を最適化する OSR というサービス、例えばこれは、一番燃料を使わないで走る航路はここだとか、
あ、
一番気象が安定している航路はちょっと遠回りだけどここだとか、
海流とかなんかによって変わるわけですね。
そうですね、そんなサービスをしていると。で、このサービスが非常に順調に増えて、この半年で300席契約が増えて2100席になっているということで、で、短い距離をやるところでもアジアなどでの採用が増えているということなんですね。あと航空では、中国の山東航空、これ中国ってとか韓国そうなんですけど、民間の気象予報ってないんですよね。だからすごいざっくり自分で計算しなきゃいけないんで、ちょっと危ないっていう、だからこれ来てくれ来てくれって言われて、ウェザーニュースがこういうのを提供するというね。
はあ、飛行機の航空向けです
ね。そうです、だから雷ここは危ないから少しずらした方がいいとか、高度ずらした方がいいとかっていう、そんな話ですよね。
へえ、それやってないんだ。
で、あとは国内では機体の位置と気象の周辺の気象リスクをリアルタイムに把握するという、フライトウォッチ、これドクターヘリ、これドクターヘリってすごい危ない時でも飛ばなきゃいけないんで、
そうですよね、そう、
合間を縫っていくみたいなね、そんなサービスもやると、うん、で、その先ほど申し上げた個人向け、これ携帯からスマホに行くんで、会員数は増えてるんだけど全然儲かんない商売になっちゃってるっていう、
あ、同じですね、
なんですけども、これが最近多様なアプリを提供して徐々に収益が底入れしてる、まあ、少なくともこの収益的に言うと儲かなくていいから横ばいになってくれっていう話なんです、会社側から言うとですね、徐々にその底入れ感みたいなものが出てきてるということで、こちらも徐々に、株価長い目で見るとようやく底入れ感が出てきて、出来高もできて、ちょっとね、底入れ確認みたいになってきてるんで、押し目をちょっと狙ってみてはいかがでしょうかというところでございます。
はい、ということで今日の二銘柄揃いました。今日は東レ3402で一本勝負、そしてウェザーニューズ4825でおまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは IFTA 国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は特集上昇トレンドを探るの48回目です。
これちなみに前回の1年前の この公開生放送にして出させていただいた時がなんと1回目だったそうですよ、1年前
おー、ちょうど1年なんですね。
ね、
そこからお聞きになってたら大変なことないかですよ今
いやいやいや ね、当時本当にその1回目がね、上昇トレンドを探るというテーマにしたところでしたもんね。いや本当に
その間、はい、ハテナがついたり
いろいろありました、
いろいろありましたね。ちょっとね、まあ、もちろん一筋縄でこうずっと、順風満帆できたわけではないんですが、
しかもいろんな角度から ね、こう切り切って解説いただきました、ね、
上昇トレンドを探るになったことはありますけど、
はい、
罰になったことはなかったんですね。
ないんですよ、それが
ずっと続けてきたってことですね。
はい、そうなんですね、まあ、というところでですね、まあ、初めて聞かれる方はやっぱり株式投資っていうのはですね、流れに乗らないといけませんから、
はい、
そういう意味ではやっぱりトレンドっていうのはすごく重要なんですよね、
うん、
で、今和島さんが、まあ、お話ししてくださったようにですね、昨年本当に1年前ですね、
びっくりですね。
はい、でそこでまあ48回まで続いているということなんですが、実は今日もですね、この放送を聞きの方皆さんちょっと歴史的なことがあるかもしれませんよ。
歴史的
はい、ということでですね、まずは最初にご覧いただきたいチャートが日経平均株価の月足チャートなんですね。
日経平均株価の月足チャート、
はい、
できれば ウィークエンドストック番組ホームページの補足資料をご覧いただきながらお楽しみください。
はい、このチャートはですね、1996年、もうね本当にすごい前になりますがその5月から、これ月足なんですけども、直近まで、27日の終わり値のところまでですかね、一応入れたものになるんですけども、
はい、
これでご覧いただきたいのは何が起こったかっていうところをちょっと皆さんに見ていただきたいんですけど、1996年、この時がですね、株価2万2000円台だったんですね、22,750円。そしてその後です、2000年まで、一旦こう下落する場面があるわけですよね、
はい、
でこの途中、さっき和島さんがおっしゃいました、橋本内閣の時の、ね、はい、増税で、
そうですね、増税でしたね、はい、デフレの始まりですね。
そうですよね。そこから、株価が今お話したように下落を続けていったという形になってます、うん、で、一旦その底打ちしたのが、これが98年の10月なんですよね。下髭つけてるところになりますけども、そこから、2000年の3月4月までこれ IT バブルということが、過去というか後になって名前つきましたけども、
はい、
当時はバブルじゃなかったんですけどね。
マルチメディア相場とかね、
本当そうでしたよね。それでですね、2万トンで833円までですか、一旦戻したんですよね。で、その後また今度は不良債権処理の問題等で
日経平均の入れ替えもありましたよね。
ね、これもありましたね、はい、4月のこの入れ替え大きかったですね、はい、30名ぐらい入れ替えたんですよね。それもあってですね、ちょっとこう輸出関連寄りになったというか値傘株寄りになったというか、その影響もありまして、不良債権処理等からですね、株価が8000円割れまでいったと、
うん、
でこれが、2003年の4月ですね。でその後皆さんもうね、ご存知の方が今度は多くなると思いますけども、リーマンショックの前の、18,300円をつけたところ、これが2007年の2月ですね。その前の上昇でよく言われます小泉内閣の郵政解散、はい、それによって、1年2、3ヶ月揉み合った12,000円を高値に揉み合ったところから一気に上離れしていったという、
うんうん、
で当時も今と比較されますけども、外国人買いが一気にこう膨らんでですね、その後18,000円まで行ったというパターンになってます。で、その後はリーマンショックということに、サブプライムショックからリーマンショックということになっていくわけですけども、今ざっくりとね、お話しましたけども、その96年6月のこの高値、それからあと IT バブルの時の高値、それからあと2007年の6月の高値と、これは終値ベースのヒゲではなくてですね、ロウソクのいわゆる実態というところでちょっと結んでいただきますと、
はい、
これもうずっとですね、長期の下降トレンドが続いていたと。
そうだったんですね。
はい、いうことだったんですよね。でこれがですね、ちょうど2013年の5月につけた高値、これもですね、その時点押し返されてしまっていたというところなんです。
このヒゲね、
はい、長い上ヒゲですね。
本当ですね。
でもうこの後年内、私は1万6000円回復するのは無理だろうと思っていたんですけれども、なんとですね、その、下向きにずっと長い直線ですね、これが長期の下降トレンドだったんですが、これをなんとですね、もう上抜きそうという。
本当ですね。
ですからこれ実はこの長期下降トレンドって、資料では1996年からになってますけど、皆さんよくご存知だと思いますが、1989年、
はい、末ですね、
年末の
38,915円、
はい、その高値からの下降トレンドなわけですよ。
うーん、
これがひょっとしたら終わるかもしれないというですね、
長い話ですよね
はい、
歴史的には
ということでですね、このサポートラインというか、これまでは抵抗ラインだったんですけども、これを上回って終わって、で1月、これ下抜けなければという条件付きではあるんですけども、
はい、
これ下降トレンド、長期の下降トレンドが終わってですね、
はい、
日本に対する見方が変わってくるかもしれない。となると、一つ明るい話で言いますと、私はよくパラダイムシフトって呼んでるんですけども、価値観が変わってですね、
はい、
新しい価値観が生まれて、それが評価基準になってですね、 世間もあるいは、まあ、世の中もあるいは株価も、位置も変わってくるというようなことにつながっていくのではないかという、まあ、そういう、こう分岐点になったのではないかというのがですね、まあ、今この、長期下降トレンドラインを超えての、まあ、今ということなんです。
12月
の足、はい、12月の足ということですね、はい。まあ、ですのでこのままこの長期下降トレンドを割り込まずに抜いたまま、
はい、
1月2月も推移してくれて、であとは今度はあの1月2月というふうに、まあ、1月とりあえずあの横ばってでもくれればですね、
はい、
この後あの今度は、上昇トレンドのラインを今度また引き直しますので、
おお、
はい、
今度は線引き直すんですね。
そうです、これで長期のトレンドが変わったということになりますからね、うん、ということで、まあ、あ、ひょっとすると歴史的な12月の終わり方ということになるかもしれないということなんですね。で、続いてですね、今度ご覧いただきたいのはトピックスなんですけども、
は
い、
トピックスではどうなんですか、は
い、トピックスの方が皆さんの実感に多分近いのかなっていう感じだと思いますね。
トピックスの方が安値つけたのが最近ですからね。
12年の6月は1983年以来の安値つけましたからね。
ね、29年ぶりでしたっけ、8年ぶりでしたっけ。
いや、もう日本は強行一歩手前だったってことですよね、はい、
本当そうですね。で、そこでですね、今度はこれ月足でちょっとご覧いただきますと、まあ、これも長期の、チャートになりますが、
やっぱりちょっと日経平均と顔違いますね。
ね、違いますよね、
うん、
まあ、直近だけ見ていただきますと、先ほどもお話が、ね、何度も出てますように5月の高値を抜いてきました、
うん、
ただこれは長期の下降トレンドではなくて、実はですね、トピックスの場合はこれ拡大波動ってやつになってるんですよ。
いや、上も下も広がってる。
そうです、というパターンなんですね。これちょっと線は入れてませんけども、まあ、そうした中の高値と安値が今、和島さんがお話しされたその12年の6月安値、
はい、
それと高値の方はこれがまあリーマンショック前のですね、2007年の2月の高値と。
あ、そっか、高値も2007年に上を取ってるんですね、
はい、取ってるんですよ、
ね、
これ IT バブルの、ね、高値を超えてるんですね。はい、
なるほど。
ということで、まあ、拡大波動ということなんですけどね、2007年の安値も下回り、あ、ごめんなさい、2003年の安値も下回り、今度2000年の IT バブルの高値も上回りということで、これ拡大波動なんですね。まあ、こういったことをあのお話を、ね、この番組の中でいつもやってるんですけども、まあ、そうした中で今回ちょうど半値戻しまで一応その高値と安値の間の達成してきていると。
あ、半値戻しなんですね。
はい、日経平均株価はもう半値戻しどころではなくてもっと上なんですけども、今回その18,823ポイントという2007年2月の高値と、それから2012年の6月安値、この場合にはヒゲをカウントします。こういったフィボナッチだとかですね、戻りだとかっていうふ
う
にカウントするときにはこれは高値安値をカウントするんですね。まあ、そうした中で半値戻しを達成となるとですね、これは半値戻しは
前年戻し、
はい、ちょっとまあ行き過ぎかもしれませんけどいつまでかかるか分かりませんが、ちょっとまあ明るい話ですねということですね、はい、ということで、まあ上昇トレンドのこのテーマコーナーはまだちょっと続けられるかなという、
はい、
はい、ところになります。さあ、そしてですね、では直近の動きをまず次見てみましょうということなんですよね。
足元ではどうでしょうか、
はい、足元ではどうでしょうかということで、こちらをご覧いただきますと、日足のこのボリンジャーバンドをちょっとご覧いただきたいんですが、
日足ボリンジャーバンドではどうでしょうか。
はい、プラス2シグマを突破して推移しております。
はい、
はい、で、このボリンジャーバンドといいますのは、まあ、5本の線で作られたチャートなんですけどもね、まあ、要はその線の中に収まる確率がこれ標準偏差という公式から作られてまして、
はい、
で、プラス2シグマを上回ってくると、これ新たなトレンドが発生したというふうに見るんですね。で、まあ、逆に今度横ばいの状態で超えられなかったりなんかしますと、これはもうおよそ 95% の確率で、まあ、その間に収まるということになりますので、まあ、これ押し返されてしまうと、
はい、
ですのでボリンジャーバンドの向きが上向きになってるか横ばいかというところでですね、判断するっていうのが、まあ、トレンドの見方としてのポイントなんですね。で、今回は、まあ、プラス2シグマの上に出ているということで、
はい、
今新たなトレンドが発生しているということなんですよね。
そうなんですね。
はい、で、そうするとですね、次ちょっとご覧いただきたいのが、 これ、まあ、じゃあ、節がどこにあるのかということで、2007年の5月、8月という、先ほどお話しました、
はい、
リーマンショックの前のところですね。
2007年から2008年のところの日経平均株価、は
い。ちょうどサブプライムが言われたところになるんですけども、この時がですね、今、節に当たるところで見ますと、2007年の10月25日、まあ、ほんとすぐ上になりますが、16,284 円17銭。これ当時株価が止まったところですね。でさらに、2007年の11月1日これで見ますと 16,870 円、まあ、こういったところもですね、株価当時止まったところになりますので、これから戻していく過程の中でこういったところに差し掛かった時に止まっちゃうのかどうか、
はい、
これちょっとね見ていただくといいのかなというふうに思いますね。
過去の止まったところですね、はい、
そうです。そしてあと簡単にですね、ドル円とそれから、あとニューヨークダウ見ていただきたいと思います、はい、でドル円の今度月足の一目均衡表ちょっとご覧いただきたいんですけども、
ドル円は月足で一目均衡表、
はい、でこちらご覧いただきますと、まあ、135円っていうのが2002年の高値なんですけども、11年の10月に75円55銭っていうね、すごい円高の時ありました。
本当ですよ。
でこの間見ると半値戻しまでもうすぐです。105円35銭、これが半値水準なんですね。でちょっと気になるのは、
はい、
価格はですね、一目均衡表のいわゆる抵抗と言われる、あの抵抗体と言われる雲のところですね、
はい、
これを抜けてるんですが、地高スパンがですねギリギリ今入ってます。なので年末皆さんこれ確認をしていただければと思いますね、年末年始ね、
はい、
はい、それから続いて今度はニューヨークダウンになりますけども、
ニューヨークダウン、
はい、はい、
日足のエンベロープ、これダウンを見るときにはよくエンベロープ使っていただいてますが、
そうなんですね、はい、でこのエンベロープというのは25日移動平均線だとかね、移動平均線を中心線としましてですね、で一定乖離にこう乖離を広げまして、でこれ過熱感を見るチャートなんですね、
はい、
でこれまでニューヨークダウン、これ過去2年間遡ってデータを取ったところ 4% を超えたことがないんですね。
そうなんですね、
はい、ですからタッチするとトレンドは上向きでもですね、一旦これ下落してくると、
うんうん、
で特に今 3% に近づいてるところなんですが、例えば、うん、2013年の9月18日これ高値つけたところがあるんですけども、
はい、
ここはですねちょうど 4% に達して下落してきたと、
あ、
はい、でこの時も実はこのね、ウィークエンドストックの中で本放送の中でお話をさせていただいたんですけどもね、はい、はい、というようなことがありますので、年末年始ちょっと皆さんチェックをしつつ、さらに伸びた時にはどこまで行くのかと、あとそれから長期の下降トレンドが終わったのかどうかなんていうのをちょっと確認していただくと、よりまた1年間楽しんでいただけるんではないかなと思いますね、
は
い、
そうですね、
はい、
引き続きチェックを怠らず、はい、ということですね、はい、以上福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト、
このコーナーは私加納内が気になるテーマをピックアップしたり、銘柄の皆様からリクエストをいただいてお答えしたりするコーナーです。今日は銘柄リクエスト編です。それではまずラジオネーム千秋さんからのリクエストです。日本マイクロニクス6871ジャスダックの分析をお願いします。12月2日に1000飛び92円で100株現物で購入しましたと12月8日にメールでリクエストいただいておりました。
すごいとこ買ってますよね11月19日にマイクロニクス、この量子技術に基づく、二次電池、名前をバテナイスというそうですけども、の開発に関するお知らせというリリースを出しました、
はい、
で、まあ、これまでの二次電池っていうのは、出力密度だとか安全性寿命に問題があると、これ化学電池という位置づけなんだそうですけども、今回のバテナイスこれは物理電池だと、量子技術に基づく物理電池に属するということで、多層で薄い膜の構造によって小型軽量化が可能で、電力密度出力密度を飛躍的に高められます、電解液を使用せず固体の不燃燃えない材料で製造されるため、安全性が高く寿命が長く取り扱いが簡単だ、ものすごいなという話なんですけど、で株価がどんどん上がって、でちなみにですね、 ファンダメンタルズからお答えくださいということなんですけど、12月20日、会社側から、二次電池に対するあの Q&A が出てる、
はあ。
製品価格に関して教えてください。現時点では未定です。量産と製品化の時期、具体的な時期はお答えできません。サンプルが欲しいのですが、サンプル品は14年中に提供できるように準備を進めています。リチウムイオン二次電池との性能比較はありますか？現時点ではお答えできません。車に乗せる用の電池として応用可能ですか？応用可能と考えておりますが、具体的な検討を行っておりません。申し訳ありません。ファンダメンタルズ分析ができません。これだけでどれだけ評価するのかというのは、正直会社側も問い合わせ殺到でちょっとビビってる様子が、
あ、そういう感じですか。
なんとなくリスクを回避しかかってるかなっていうふうには私は感じてしまいましたですけどね。
さて、ではテクニカルではどうなのでしょうか。は
い、今のその現状勢いということでを見るためにですね、ちょっとボリンジャーバンド、
はい、
表示して見てみたいと思います。
冷やしのボリンジャーバンド、
はい、そうですね。で、冷やしのボリンジャーバンドにする理由は、これやっぱり月足とか週足で見るとついていけないからですね。
やっぱりついていけないんですね、はい、長いのじゃね。
そうなんですね。で、そのぐらいやっぱり動きが急だということなんですね。はい、で、ボリンジャーバンドの冷やしをご覧いただきますと、まあ先ほどもちらっとお話しましたが、プラス2シグマ、これに収まる確率というのは約 95% っていうふうに言われてるんですが、まあ、それを超えてですね、株価は推移してます。
新しいトレンドが発生してる
ってやつですよね。はい、してます。で、この状況でプラスシグマとプラス2シグマの間で行ったり来たりする場合には、これは、まあ、いわゆるバンドウォークってよく言うんですけども、うんうん、上昇トレンドが続いていると。
はい、
ただこれプラスシグマ、2シグマですね、これが横ばいになったり、
うん、
あるいは株価がプラス2シグマを割り込んで横ばいになって、この高値を更新しなくなったり、
うんうん、
こうなりますとですね、これは伸びを欠くということになって、まあ株価自体は多分伸び悩むことになってくるかなと。ましては高値一旦超えて、達成感もあるかと思いますのでね、まあ、そういう意味ではちょっと短期的にはそういった動きにちょっと注意をしていただいて、まあ、あと中長期でね、見られる場合には、
はい、
やはり、まあ、今のこうチャートの動きからしますと、まあ、日々の動きから検証していくしかないのかなというふうに思いますね。
これすごいのはこれ9月ぐらいから10倍になってるんですけど、
はい、
株価2013年は10倍になった銘柄ものすごい良かったですね。
本当ですよね。
SNS 絡みだとか決済絡みだとか、これ本当にすごい年だったと思いますよ、ある意味ね。
続いてラジオネームモックさんからいただきました。ほどがや価格4112をお願いします。2012年3月の高いところから損切りできずに保有しています。ちょっと上がってきましたので、この先の見通しをお願いします。ほどがや価格4112です。
ぜひ次からお話しいただくときには、買った値段となんで買ったのか、上がると思った理由があると思うんですよ。
うんうん、
それがないと高いところで買って損切りできずって言われても、
うん、
そのいまいちちょっと踏み込めない部分があるということなんですけども、
理由がね、
はい。で、ちなみにこれ私はほどがや価格社長さんにお会いしたことがあって、
はい、
この会社で言うとちなみに言うと有機EL、これがスマホ向けに伸びてるっていう自発光する薄膜のやつですね、
はい、
ということなんですけど、であとこの他にはカーボンナノチューブをやってると。
カーボンナノチューブ、
はい、ということなので、まあ、このあたりがね、はい、どうなってくるかというところですね。
うん、さてではチャートはいかがでしょうか。
はい、チャートはですね、月足の一目均衡表ちょっとご覧いただきたいんですけども、
月足で、
はい、はい、これご覧いただきますとですね、まあ、株価ちょっとずつ上がってきたっていうことでおっしゃっておられるのは、これこの形を見ていただくと分かるんですけど、やっぱりちょっと上値にですね、まあ、抵抗があると、
うん、
まあ、この抵抗っていうのは過去取引された、まあ、ゾーンということになるんですけども、でなおかつ地高スパンがちょうど雲のあるいは抵抗体の下限のところで抑えられてるんですよね。
はい、ああ、ちょうどですか。
はい、ということでですね、株価はちょっと上値が重たい可能性がありますので、まあ、ただ下値はこう切り上げてきてますから、
うん、
ちょっとやっぱり上値、追うのに時間がかかるかもねというところかもしれないですね。
なるほど、
はい、
はい、以上ウィークエンドアラカルトでした。和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか知っていた だけど有料コンテンツだから面倒でと思っていらっしゃる皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まずラジオ日経の和島秀樹のウィークエンドストック番組ホームページにアクセス。聞き方が詳細にわたって書いてあります。簡単に申しますと、フィービーという音声コンテンツ配信サイトの会員になります。会員になった上で和島秀樹のウィークエンドストックの聴取会員、購読会員になります。現在キャンペーン中なので1ヶ月目は無料ですが、最初の段階からクレジットカードの登録は必要になります。毎週金曜日夜8時30分頃に更新で、およそ50分の音声と PDF ファイルの資料がついて月額500円です。ネット環境がない方などのために、ラジオ日経通販ショップサウンロードでは1ヶ月分を CD にして配送するサービスも行っております。こちらの CD については03-3595-4730、 03-3595-4730、 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで、平日の午前10時から夕方5時30分まで受け付けています。みんな聞いてね。以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。さて、ウィークエンドストックではリクエスト銘柄を募集しています。和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK、 もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組ホームページからどうぞ。さて、和島さん、新年相場早々のあたりの注目ポイントは、
まあ、あの1月はジャニアリーエフェクトっていうね、1月効果といって需給がね、特にアメリカ勢なんかは、ね、年替わりですから新規の資金が入ってくるとかっていうね、やっぱりパフォーマンスのいい、あの月ですから、まあ、そうしたことが、うん、まあ、今年も2014年も継続しているかどうかっていうのはね、非常に注目されるところではないかと思いますよね。
そうですね。福永さん、どの辺が注目ですか？
そうですね、やはり年初、まあ、年末はね、なんかいい形で終われそうですので、はい、年初ですよね。やっぱりスタートから、うん、まあ、株価、これまでの上昇分を、まあ、帳消しにするような、まあ、下落が起きないことですね、うん、というのはやっぱりここまで結構あのスピードも速く、でなおかつトピックスなんかも急上昇してね、
はい、
一気に追い上げたような感じになってますから、まあ、そういう意味ではやはり年初スタートをしっかり、まあ、ダッシュというまでもなく横ばいぐらいでもいいので、
横ばいでいいですね
ちょっと横ばいすぎですけどもね、まあ、こう無難に船出をしてくれればなというふうに思いますね、
は
い。
そして、まあ、個別で考えていきますと注目されるのはやはりちょっと小型のところ、
IPO がないんで資金需給はいいんですよね、うん、そのあたりっていうのも まあ、一部 の材料株もそうなんでしょうけど、うん、もしかするとちょっと、ね、ニューマネーが入ってくるんだと、ちょっと大型のところがね、はい、引き続きこう物色される可能性っていうのも大きいんじゃないかと思いますよね。
ちょっと大型のところもチャートの形が変わってるようなのが出てきましたか？
はい、そうですね、まあ、ちょうどその27日なんかはですね、うん、和島さんもおっしゃってましたけど、トヨタ自動車だとか、はい、これまで全然こう、ね、高値抜けなかったというか、
商社とかね、
まあまあ、高値はもちろん抜いてないんですけども、これまで移動平均線25日を下回ってたりだとか、うん、まあ、そういうこうちょっとこう下降トレンドに入りそうな形をしてたものが一気に息を吹き返してる感じですのでね、うん、まあ、そういう意味では本当にこう、まあ、そういう有料株を長期の資金で買いたいっていう人たちが入ってくるようですと、はい、まあ、支えにもなってくるかなっていうふうに思いますよね。
ウィークエンドストックではリクエスト銘柄募集しています。和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK です。もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組のホームページからどうぞ。2014年も皆様からのリクエスト銘柄をお二人に見ていただいたり、お二人独特のものの見方をこうして披露していただいたりしながら、ウィークエンドストックは頑張って参りたいと思います。2014年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さん、ごきげんよう。